桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
3月最終週の桂高のおはよう市原でございます。うん、世間はね、桜の話題で持ちきりというね、うんうんうん、本当にね、さまざまな場所でもって3年ぶりに解禁っていうね言葉をよく聞きますね。
ああ、そうかそうか。
ま
あ、
ですからこれから花見のシーズンでございますが、皆さん方存分にお楽しみいただければ幸いでございます。うん、まあ、花見行く前にね、うん、この桂田明のおはよう市原を聞いてね、うん、満開の気分になって、うん、いただこうかなと、うん、そのように考えておりますのでよろしくお願いいたします。うん、とりあえずメンバーのご挨拶からどうぞ。
はい、それではパートナータパサットデリ石橋マスターです。
はい、ゲスト。
はい、鉄板焼き空海の空海です。
すみません。あれだよね、改めて挨拶って噛むよね。
そう、噛みますね。なんかね、いきなり振られたらね。
まあまあ、今月ね、1ヶ月お付き合いいただきましたけどもね、本当に今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、でね、とっとと始めたいんで、マスター、あ、これマスターのチョイスだ。
そうですね、
はい、クールス。
そうね。
マスターこの世代結構好きだよね。
まあ、だって青春時代だからね。
ああ、そうか、そうだね。
カセット買ったな。
カセット懐かしいですね。じゃあ、はい、曲の紹介お願いします。
それではクールスでミスターハーレーダビッドソンです。どうぞ。
私の素敵な彼、あだ名はミスターハーレーデビッドソン。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海
以上の提供でお送りいたします。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば、今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
まあ、我々ね、うん、ちょうど花見が楽しい、うん、で、その日本だけじゃないんですけども、もうそろそろあっちこっちでもう旅行をみんなで楽しもうぜって空気になってます。うん、で、実際外国からお客さん、まあ結構来るようになりましたよね。
うん、確かに。
どうですか、お店の方にもお客さんは。
あ、来ますよ。
ですよね。うん、
はい。
ちなみにですが、
うんうんうん、
マスターの串焼き、
はい、
外国人のお客さんの評判いかがですか。
ね、フィリピンの人とかは、豚串は買ってくれる。
なるほど、確かに向こうの屋台料理っぽいもんね。
あ、かもし
ん
ないね。
うん、なんかこうね、金串に刺してこう置いてあったりするもんね。なるほどなるほど。
そう、豚串が韓国じゃないかな、あの人たちは。台湾とか、うんうん、フィリピンの人たちは 結構食ってるな。
なるほど、うん、北さん、
うん、うちのモツ煮も結構やっぱアジア系の人は結構ね、うんうん、買ってるんですね。モツとか、うんうん、よだれ垂らしていきますよ、ね、
なんで
美味しそうだから。
へ結構ね内臓系っていうとさどうしてもこの抵抗感が、ねうん、あるっていうイメージですけども、うん、やっぱり似たような料理があるのかね、
うん、俺タイとかでも、タイは肝臓をラーメンの中に入れる、うん、その血をまた固めて入れるのとかありますよね、うんうんう
ん、ちょっと濁ったね
濁った感じの、うん、ああいうラーメンとかも
血まで、
うん、食べますよ ね
食べるからね、うん
あとタイとかやったらなんかあの鳥の手もみじとかって
あれしゃぶるんだよ ね、 そうそうそう、うん、
ね
だから日本から相当輸出してるみたいよ。
あそうですか。
そう
あ日本から輸出してんだ、
うん、日本はあんまりスープの中に入れるぐらいしかあれだから、まあかね、あれは日本から
唐揚げにしたりとかなんかいたりとかしてね、うん、なんか置いてます、うん、
あと豚の脳とかも持ってってる ね、
あ、 そうですね。
あれね分かんないのはさ、うん、日本人は白子とか食うけど、はい、あの欧米人ってさ脳食うじゃん、
うん、
あれがねちょっとあの感覚が分かんない。まあまあそれはまた、うん、ね地域とかによって違うからなんだろうけど、う
ん、そんなこと言ったらあの池作りなんてのはすごいとんでもないことですよ。
そういうことだね、さあこういうね、まあ、ネタで盛り上がってますけど、うん、もうまあ最近そうやってねそのいろんな国の人が日本に来ると、うんうん、でいろんな目的があるわけですよ。その観光がしたい、うんね、あとはグルメを楽しみたいってお客さん結構言うんですが、うん、さあまず本題に入る前に伺いましょう、うん、日本へやってきた外国人、
うん、
グルメいろんなものあります、はい
うん、
一番人気のある食べ物なんでしょうか。外国人からにとって日本で、うんね、食べたもの、はい、一番人気なもの何でしょう。
まあ、天ぷら、すき焼きとかってなってくるんじゃない。
お好み焼き、
ラーメン、
ラーメン1位な、1位、うん、ステーキ、和牛です。
あ
和牛、
そうかそうか、
なるほど、
油か、
そう、要はああ言ってね、あのうまい具合にあのサシが入ってる牛っていうのは日本しかないんですよ、うんうんうん、
アメリカの真っ赤だもん ね
要は本当にはいわゆる肉って感じじゃないですか。ヨーロッパでもアメリカでもなんか筋張ってて、
はい、
まあ確かに食った気にはなるけど、うん、トロってのはならない、うん、だから今ねその当然ねわざわざ海外から日本へ金使ってくるんだからある程度お金は持ってる、
はい、
それに当然日本に来たんだから少しぐらいいいものを、
う
ん、あとは今円がねものすごく
ね、あ安くなったね、
結局、そういうこともあって今ね1位はねステーキなんですよ。
うーん
で2位があなたがおっしゃってるラーメン、
ラーメン、う
ん、で3位が定番の寿司なんですよ。これがね2022年のベスト3だそうでございます。
22年、うん、
まあまあでもまあまあ納得ですよね、まあ、
ね、はい、
で逆にですが、
はい、
そうやってねグルメ楽しんでるんですが、うん、意外なことに日本人しかほぼほぼ食べないものってあるんですよ。今日はちょっとそれを皆さん方に、
うん、
ほぼほぼ食べない、
論じていこうと、
はいはい、
特にねこれ、まあ、ね月に1回ぐらい何でもランキングってやってるじゃないですか、
うんうん、
これ特にねランク付けしてるわけじゃないんですよ。こういったものありますよって紹介されてた、サイトからパクってきたネタです、うん、さあまずね日本人しか食べないものって皆さん何を想像します。いくつでも結構ですよ。
梅干し。
梅干しはですね、うん、残念ながら世界中にあります。
あ、そうなんですか。
つまり、うん、日本の梅干しの形じゃなくて、うん、要は梅をつけたもの干したものっていうので、うん、割と世界中あるんですよ、うん、特にねブラジル南米、
はい、
日系人が広めたそうです
よ。あ、そうそう、
だから梅干しに近いものが、うん、もう普通に流通してます、うん、残念。
あ、なんだ、
日本にあって他でないよ、
うん、まあほぼほぼ日本人しか食わない、うん、海外にもあるんだけど食わない。
ウニ
一つ目正解。
ナマコは食うが、干したのは食うが、
ね、いや、ナマコはだって中華で食うじゃん、
ね、で食うよね、うん、そうなんだよね。
なんだろう、
タコ。いや、タコはだってシーフードで、地中海沿岸とか、あと今アフリカでも食うよ、
う
ん、モロッコが一大漁場になってるから、
うん、そうですね、モロッコですよ、モロッコさん多いですよね。
なんだろう
ね、
生き物の名称ですか、まあ、料理名ですか。
これね、生き物と、まあ、あとは、まあまあまあ、料理もあるけど、野菜とかね、
野菜、
加工食品、
あ、ごぼう、
ピンポンピンポンピンポン。これは大概の外国人が驚くそうだね。
鉄器の鉄砲みたいな。
そうそう。
なんかさ、あの戦争時代に、うん、あの海軍あの米国の捕虜にあのごぼうを壊したんだって、うん、そうしたら要は良かれと思ってやったんだけど、今度は戦犯の時に俺らに木の根っこを壊せたんですね、それで B 級戦犯だって、
うん、おもてなしのつもりが。
そうそうそうそう
そう、そういう誤解ってあるんですよね、
食文化の違いでね、うん、
ただね近年になってこのごぼうが割と見直されてるそうですよ。食物繊維の塊なんで、
ヘルシービ
ーガンの人にね、日本のごぼうというのが大変に受けがいそうでございます。
美味しく食べられるように育ててるわけですもんね。
そうそうそうそう。
あのまだ北さんだけ、はい、あの1個ぐらい正解言ってほしいよな。
正解
いろいろありますよ。
あります？
うん。北さんあんだけ世界中回ってんだから。
牛すじなんて言わないでね。
いやもうなんだろう、食べないもの、
でほぼほぼ日本人しか食わないもの。
馬とか。
いや君言わなくていいよ。馬も入ってんだよ。
あ、そうなんですか。
要するに馬刺しとか、要するに馬肉のステーキとか、これは何でかっつうと、あの競馬の文化がある欧米にとってみたら、うん、要は頭のいい動物だと、うん、だから日本人がなんでクジラ食うんだっていうの
って。分かった分かった。
分かった。
どうぞ。
クジラ
ね、今。
いやいや、クジラは省いてます。だって日本以外でも食うとこあるから、ノルウェーとか。
ああ、そうかそうか。
うん。
なんでしょうね。そう、まだたくさんあります。
あります。
あります。
あります。一個ぐらい正解言ってほしいよな。
ネギ。
ネギ。お、
来た。
惜しい。
マジで。
ネギネギネギネギネギネギネギに近いもの。
ネギに近いもの。
うん、ネギに近いもの。惜しいな。
ラッキョウ。春菊。
え、いやいやいや。春菊外れた。
ラッキョウ。
ラッキョウ。
ラッキョウ。あ、エシャレットみたいなもんか。
うん。
おお。なんだろう。なんですかね。ネギに近いもの。
うん。いやだって薬味に使うでしょ。いろいろ。ネギに近いもの。料理人でしょ。
生姜も欲しい
ですよね。
何？
生姜？
ああ生姜も欲しいね。でも
でもジンジャーじゃん。
そうそうそうそう。
ね、
うん、でもね、生姜っつうとなんかね、語感が似てるものあるよね、なんかちょっと言葉が似てるものあるよね、生姜っていうと語感が似てる。
何ちょっと待って。なんかいいですよ。なんか時間の無駄なんで、なんかもう。
言ったら取られし。
え？
取っちゃいそう。
いや、もう時間の無駄でもいいぞ、言ってください。
うん、まあまあ、とりあえずね、ざっと一覧にしてありますんで、うん、はい、まず紹介しましょう、
はい、
日本人しかほぼほぼ食わないもの、うん、松
茸。
ああ、そうなんだ、
うん、これね、僕理由わかるんですよ。
あの香りかい、
うん、
あのおがくずみたいな。
そう、だって俺らがトリュフが、うん、だから土の匂いするってじゃん、
うん、
ところが欧米人からしてみるとあれがもうかぐわしい匂いだと、うん、だから松茸はあのね、世界中にあるんだって、
うんうん、
ね、でも、うん、ヨーロッパじゃ見向きもされない。なんでかっつうと腐った靴下風に見えなくて。
でも俺も中国で松茸食い放題っていうのがありましたよ、うん、それ作ってる中国人は食ってるかどうか分かんないですけど、うん、そういう場所ありましたよ。
中国も食わないって。
食わないですか、やっぱり、
うん、ほぼほぼ日本人なんだって。
やっぱあの香りがダメなんだな、
うん、じゃあ輸出してるんですかね。
北朝鮮が輸出してる。
そうだよ、北朝鮮産が多いよ。
あと中国も、
うん、
要は、ね、向こうからしてみたらなんでこんなね腐った匂いのするものを食うんだっていう、うんうん、そういう感覚らしいのよ、うん、
なるほど。
言われてみりゃ ね日本以外で松茸見たことねえよ、
うんうん、その割には高いですよね。
そう
だね。
そうだね。多分ね、ヨーロッパとか行きゃいくらでもあるから、うん、ただで多分食い放題ですよ。
そうですよ ね、うん、ね、
市場に出回ってねえだろ、
うん、松茸、
ね、松茸。
ね、
でそれで逆に目つけたのが、うん、あのモロッコでは誰も食わなかったタコですよ、さっきの、
うん、
いいタコが取れると、うん、でも日本によればいい金になるからって、うん、だからモロッコの人は誰も食わねえんだけど、うん、それでモロッコは今すごい儲かってるっていうね、
うんうん、もうねモロッコさんですよね、タコね、
うん、じゃあ次行きましょう、
はい、
日本人しかほぼほぼ食べないもの、うん、これは多分納得でしょう、
うん、
こんにゃく。
あーちょっと作らねえもんな。
俺使ってたのに。
どこで使ってたの。
いや自分で使う。
自分で使うのか。
どういう
理由。今でも
いやいや料理、ね、
ああなんかびっくりした。
あ、こんにゃく派ですか白滝派ですか。
カップヌードルっていうの。
冷ましたカップヌードル。
もう僕こんにゃくを真ん中切って。
あのね余談だけど、まあこれはまずかったら切ってくれてもいいんだけど、 こんにゃくでね、なんかね漫画の知識とかであるじゃん、うんうん、一回やってみたんですよ、
はいはい、
全然なんか
違います、
よくなかったな、
ちゃんと温めました
、なんかやり方あんのかな、うん、やったことあります、こんにゃく、
いや俺ないですけど、
じゃあ何なんだよ、いやいやいや何使ってんだよ、
料理ですよ、あ、そうですか、うんうん、でもカップラーメンとかなんかね、
いやー、やだよあれはやだよ、
なんで終わった後それ食うか、
いや、食えないっす、食えないっすよ
なんかさ
じゃあ高いじゃんか、
カップラカップラーメンなんかトッピングされちゃうじゃん
ちゃんとふやかして、
でこんにゃくはさ、うん、捨てたよ、
あ、そうは捨てますよ、
ね、したら母親にさ、なんでこんにゃく捨ててんのよ、これから食べようと思ったの怒られて多分分かってんだろうね、
分かってんだろうね、
まあ、ちょっと苦い思い出です、はい、次、さっき生姜と似てるって言ったでしょ、苗が、
あー苗が、あ、でもね、俺ね、苗が千葉に来て食べるようになりましたね、香川にはそんななかったような気がします、
苗ががない、
うちの裏庭にいっぱい生えてますけど、
その食べる文化ないよね、
あれね、みょうがってさ、イチジクとしてジメッとしたところに入るんだよね、
そうそうそうそう、
日陰のね、
うん、あれね、うまいけどね、みょうがはね、でもあれ日本人しか受け付けないらしいんだわ、
あ、やっぱあの香りが
あ、うん、あと食感も、
あのシャリシャリが、
うん、美味しいですよね、
まあまあ、みょうがでシャリっといったところで、はいはい、いたこばしゃ、
はい、
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか、
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ、
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな、
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ、
え、あ、あ、はい、
タパス&デリー、
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております、農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評、お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました、中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです、じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり、市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供、お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています、 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中、美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評、空海は千葉県内各地のイベントにも出店中、白いキッチンカーと横断幕が目印、
社長の北です、皆様ご賞味ください、空海、空海、
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな、
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか、
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ、
なんだそりゃ、
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ、お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつぁんにもいいことあるはずだよ、
金坊、それ本当か、でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ、
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ、あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ、
金坊、いつもすまねえな、
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場、お湯で温めれば 出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、トシエモン。
はい、じゃあ続きいきましょう、うん、まあみょうがもそうなんですけども、うん、まあこれもね、おそらく日本人しか食わない、そらそうだなと思ったのがわらびね。
わらび、
うん、
あ、そうなんです、そうなん
です、下処理が難しいでしょ、
は
い、
あ、アク抜きか、
うん、だってさ、誰がどう考えてもあんなアク抜きの方法なんか考えないよ、
なんか中国あたりでやってそうだけど ね、
うん、いや、あれは日本人が食うっての分かってから、
あ、向こうで
作るようになったんですよ。
あ、そういうことか。
だ
から
たまにあるじゃないですか、中、あの安い100円ぐらいのやつで、だから中国人は、うん、なんでこんなもの食うのか分かってないらしい。
ああ、
よくさ、うん、中国人何でも食うって言うじゃん、うん、でも本当の意味で食材の数比べると、うん、和食の方が圧倒的に多いんだって。
あ、
まあ、確かに中国も変なもん食うよ、うん、ね、なんかツバメの巣だとかさ、
ね、
なんだよこれってあるけど、うん、それよりはやっぱり多いのは日本なんだってさ、
うん、
いや、まあそういった感じで次紹介します。はい、うん、はいはい、さっきネギがどうこうって言ってました、うん、日本人しか食わないもの、朝月。
朝月
うん、ああ、そうなんだと思ったね、朝月、
うん、
ほぼほぼ日本人しか食わない。
まあ、ね、でもイタリアとかだったらチャイブとかさ、
チャイブ、
朝月の小さいバージョンでしょ、う
ん、よくわかんないです
。ああ、そうか。
じゃあ次いきましょう、うん、これは有名です、
うん、
次紹介するのは、
うん、
海苔、わかめ、昆布。
ああ、海藻類、
海藻類な。
これはまあ間違いなく日本人だけです。
ああ、
理由はご存知ですよね。
分解でできる、
そういうことです。
酵素が日本人しか持ってないんですよ、うん、
でも最近はあれでしょ、海苔は
でね、
カリフォルニアロー
とかで、ね、
うんうん、
マスターおっしゃったように、
うん、
海苔の一部はなんとかアメリカ人、ヨーロッパ人でも消化できるんですって、
はい、
あ、なるほど。
だから消化できる海苔でカリフォルニアロールだとか。
へえ、
だから日本人は割と何でも OK じゃない、
うん、
だから日本人がそのワカメとか昆布生えてるの見て、なんで取られんだって言うんだけど、うん、あいつなんかちょっとこれ雑草だっつんだよ、食えないんだと。
じゃあさ、日本で美味しい寿司を食おうと言って、うん、海外から来たらギリシャな、下手したら
する
だから消化できなくて。
だから聞くみたいよ、あの今さ、寿司屋でもそういったのに対応してる寿司屋、あとね、ハラールの寿司屋もあるから。
ああ、だってね、
うん、だから今ね、日本でそういう寿司食おうって人は事前ネットで調べるから、だから外国人意識してるってことは多分そういうのもちゃんと対応してるはずですよ。
それこそね、コロナ前とかまではあのインバウンドのあれで海外から来た人用に観光協会とかなんかでも、うん、あのちゃんとに払う用の食品ありますかとか、うん、あのそういったものをね、あのおすすめしてあの発表するあれがあったよ、
うんうん、だまあ、今もねネットで検索すれば出てくるはずだからね、うんうんうん、だからそういう意味で言うと昔に比べるとね、だいぶ事情は良くなってますよ、うん、まあ、まだまだあるんだけど、うん、他に紹介したいものもあるんで、
はいはい、
あの名前だけ言います、うん、はい、日本人が食わないもの、白子、卵かけご飯、
うん、
塩辛、 フグ、ホヤ、牛タン。
あ、牛タンもダメ？
あれは本当に日本人だけ牛タンは。だから仙台でやっぱ牛タン初めて食ったって外国人は多いらしい。
あ、そうですか。だからね、スープとかでね使えそうですけどね、牛タン。
テールは聞くけど牛タンのスープって聞かねえな。聞かねえな。
あの、確かにヨーロッパでは舌は捨てちゃうんですよ。でも日本でその牛タンをうまく調理する方法が、うん、あるから最近は食べる人が増えてるそうです。
あ、やっぱり美味しいと思って
。美味しいっていう。だから英語の和牛と一緒よ。昔はさ、油だらけの肉の何がっていうのは今ではもう堂々のね、うん、主力商品ですから、うん、次に紹介したいもの、
はい、
意外なことにこれは日本の発明品ですってやつ。
発明品、
はい、有名なものまず紹介しましょう。アイスコーヒー、う
ん、アイスコーヒー、日本なんですか。
日本です。
お醤油チュルチュル。
いや、そういうこれ食べ物なの。
あ、食べ物ね。そうか。
あの、お醤油チュルチュルは、うん、あの、そんなことで死んじゃいますから、
ね。あ、そうか。
これね、アイスコーヒーなんですけど、普通にね、豆ひいて入れるコーヒーが幕末に入ってきたわけですよ、はい、ところがもうね、日本人ってのは変態なんだね、うん、大正時代には冷やして飲んだらうまいよねってんで、もうすでに当時の新聞記事で、うん、アイスコーヒーの作り方が紹介されてるんですよ、うん、でこれが一般的に広まったのが戦後です。でこれもその外国からいろんな人が来る、うん、アイスコーヒー美味しいねってなって、うん、今は逆輸出の形で少しずつ広まっていってるそうです、
すごい。じゃあまだ少しずつなんだ、
師匠すごい、
でそれと同じのが、うん、同じなのがコーヒーゼリー。
あ、うん、あ、そう、日本なんすか、
うん、最初外国人やっぱり見るとびっくりする、うん、この黒いのは何だっていう
醤油か、醤油のあれ、
醤油かとか、あとなんか石炭かとか、ね、なんだっつらしいんですよ。
コーヒーとは思わないです、
ね、うん、コーヒーでこれがね、意外にねやっぱり人気なんですね。なんか甘さがしつこくない、ほろ苦さがある、でアイスコーヒーよりコーヒーゼリーの方が人気あるそうです。
アイスコーヒーより、コーヒーゼリー、
の方が人気あるそうですよ。
なんか日本って黒い食べ物多いですね。
そう、
だから海苔にしろ。
ああ、そうかそうか、海苔ね。
あんこにしろ。あんこ、だから黒い食べ物って日本多いですよね。
あの、色的にやっぱり食欲そそんないけど、日本人は受け付けちゃうんだよね。
それ考えたらさ、アメリカ行ったらさ、なんか真っ黄色のビーンズとか真っ青な、あんなの食いてと思わねえじゃん。
逆に
ね、蛍光色のね、
絵の具で塗った食ったような、あ、ま
あ、色味とかね。
じゃあね、なんか結構へーへー言ってるんで次行きましょう。次、これ日本独自のブランドです、うん、ウィルキンソン。
あ、炭酸ね。
あれって自然発生してたやつですよね。
そうで、日本で一番最初の
炭酸。なんか知らない人は名前がウィルキンソンだから、なんかそれこそエビアンとかペリエみたいな輸入物だと思ってる人が多いらしいです。
あのね、ウィルキンソン、俺その通りですよ。俺本当あれ輸入物だと思ってました。
ウィルキンソンってね、人がね、あの工場をね設計したんだよ。
あ、そうですか、日本で。
そうそうそう、あの六甲田のね、元のところ。
これ発祥が兵庫県の宝塚です。
あ、そうですか。
だから宝塚は今でもあの炭酸せんべいってのがあるんですよ。そう、天然の良質の炭酸水で作ったせんべい。
ここで湧いてたみたいな観光地ありますよね。
そうそう、日本で一番古いね、炭酸水。
そうで、あの辺近くに有馬温泉もあるし。
あ、まあ、有馬温泉は。
でね、あの友人の坂本くん、宝塚出身で炭酸せんべいがことのほか大好きで地元の味だってんで、はい、じゃあ次、
はい、
あ、これ日本の発明だったんだっていうものです、うん、石焼きビビンバ。
韓国じゃないんですか。
そう、違うんですよ。
なんかね、韓国から来たような感じ。
思うでしょ、皆さん。僕もね、そう思ってたんですけど、いや、普通のビビンバあるんですよ、うん、こうお皿ね、皿に持って混ぜるという、うんうん、で冷めちゃうと、はい、そこで要は在日韓国人の人ですよ、はい、それが超温めたらいいんじゃないってんで、その石焼きでこう入れるってのを発明して、それが大受けして今韓国にもあるわけですよ。
へえ、逆輸入だ。
逆輸入、輸出だね、
うん、あ、そうだね、あれだって言うんで、あの 中華のさ、うん、回る回転のテーブルも日本の発明だっていうね、
あれ目黒の画上演ですよ、
うん、あそうなんですか、
あ第1号、
うんうん、なんか昔からなんかありそうな感じしますよね、
そう中国にありそうな感じするけど、あれは日本だって、
そう
あ
そうです、目黒画上演であの誕生したんですよ、いや当時懐石料理、
はい、
で、うん、みんなが料理取りやすいようにっていうのを中国人が見て、うん、気がついたら中国中に広がってた、うん、特許料もクソもねっつってたよ、画上院の人がだ、うん、あれちゃんと特許料取ってたらすげえ儲かってた
ね特に中華料理みたいに大皿だったらさ、うん、みんなでシェアするにはちょうどいいよね、うん、あれな、
うん、ねえ、ね、知らない人あれみんな中国の発明だった、
う
ん、
そうそうそうそう、
中華の話題が出たんで、うんうんうん、これは多分有名です、うん、なんとなく分かった、
はい、
冷やし中華、冷やし中華
じゃない、
じゃない、
冷やし中華だって分かってんじゃんみんな、
あそっか、
エビチリ
ピンポンピンポンピンポン、
あそうなんだ、
そう
あれ県民さんですか、
陳県民、あの昔あの料理の鉄人に陳健一さんって出てたでしょ、うん、あその黄色いの、はいはい、そのお父っつぁん、
はい、
陳県民さんが発明したのがエビチリです、
エビチリですか、
ええ、
じゃあエビマヨもそうじゃないですか、
まあそういうことですよ、
だろうね、
あそうですか、
だからさあの横浜の中華街あるじゃない、
はいは
い、であの中国の観光客が飯食いに来るわけですよ、うん、はい、ね、はい、やっぱりエビチリが一番人気だったんですよ、
本場のエビチリ、
本場のエビチリだから
本場のエビチリ、ね、
でやっぱり中国人がよ、もう中華は日本の中華街が一番うまいっつって、あのね、僕もね、まあこういう、ね、あっちこっち食ってるけど、案外ね中国の中華料理うまくないんだよ、日本と台湾だよ、お前は、
あ、うん、台湾美味しいです、
うまいうまいうまい、
濃い味って感じしますよね、うん、中国の方は
ちょっと違うんだよね、
なんでそんなに台湾とあれ変わってるんですかね、
いやだって台湾と台湾違うじゃん、
うんうん、
だ中華だってさ四大料理があるから、ね、上海とか北京とか
四川とか
四川とか、
全然まあ違うからね、全部ね、
台湾本当に外れてないですよね、
まあ基本はね、
まあ、海のね、うん、島国ですからね、
まあこれはちょっと有名なとこなんですが、はい、あとほぼほぼこれ日本人しか食ってない、スイーツのご紹介です、うん、まず1個目はね、これはね割と有名、
うん、スイーツ、
日本ほぼほぼ日本人しか食わないスイーツ、これは本当割とみんな知ってる、
うんうんうん、
なんでしょう、
あんこ、あれ羊羹、
いやそういうんじゃない、
じゃなくてスイーツ、
ショートケーキ
もうそうなんだけど、うん、もっと有名なものがある、
チーズケーキ
もうそうなんですよであのね、ショートケーキ、チーズケーキってのも、うん、ほぼほぼ日本人しか食わないんだけど、うん、今はその美味しさが分かって結構、
う
ん、で輸出しちゃってるんですよ、うん、で、日本人しか、え、これほぼほぼ日本人しか食わないのっていうのの代表格がモンブラン、
あ、そうそう、
なー、モンブラン、
うん、
そうなんすか、
ね、あともう一個、
はい、
バームクーヘン、
バームクーヘン、あれ海外のあれ
ドイツ
ですよね、
うんうんうん、あ実はですね、
うんうん、
ドイツ人が初めてバームクーヘン食ったのが日本だってやつ結構多いらしい、
そうなんすか、
うん、
なんかね技術が難しそうな感じで、ね、なんか作って
るやつね、テロテロテ
ロな、回しながら、
いやもうこれはね割と有名な話なんですけど、もともと第一次世界大戦で、はい、日本ドイツと戦争したじゃないですか、はい、第二次世界大戦、うんうん、で中国の青島を攻めて、
はい、
その時に日本が青島ビールの工場真っ先に制圧したでしょ、
うんうんうん、
でそこを守ってた捕虜の中に、うん、ユーハイムさんって人がいたんですよ、
うん、
この人がドイツの菓子職人、うんね、で、うん、この人が、うん、そのドイツの菓子職人やってた地域で作られていたのがバームクーヘンだったんですよ、
うん、
要はドイツの一地方料理なんですよ、
うんうんうん、
あるでしょ香川県にしかない甘みとか、はい
は
い、
うんうん、
そのユーハイムさんって人がもともと菓子屋やってたところの地域で作ってたお菓子なんですよ、
うん、
でそれで日本で捕虜収容所連れて、うんうん、バラトの学園って映画でもやってたけども、うんうん、そこで日本人にバームクーヘンの作り方を教えたんですよ、
うんうん、それで
戦争終わりました
と、はい、
で捕虜は帰っていってなったんだけど、うん、ユーハイムさん、
うん、
日本が気に入っちゃって、うん、それで日本にユーハイムって店出したんですよ、あるでしょ日本あちこちに、
あーなんかありますね、
ユーハイムのチェーン店、
はい、
それがユーハイムさんです、でそのシルク周辺がバームクーヘンなんですよ、
お、
はい、 ただドイツではメジャーじゃなくて、うん、そのユーハイムさんがもともと住んでたところの地方ではお菓子なんですよ、うん、あるでしょ千葉でも千葉だけの甘味とか、
うんうん、あれ、うん、
でそれが日本中に広まってドイツイコールバームクーヘンになっちゃったんですよ、うん、でドイツ人が日本に観光に来て、うん、バームクーヘンって何だって聞くって言うんですから、うん、
地方のお菓子だったからね
面白いですね
で土産で買って帰るらしいんですよ
これドイツだよって
そうそうそうこれあれかね俺らがひよこ買ってくるようなもんかね
ひ
よことか鳩サブレとか、
ね、あひよこも東京メーカーじゃないですか
ねそうそうそうそうそうそうこれがねあのバームクーヘンの隠れたお話なんですよ
面白いですね、
まあこんなとこなんですがいかがですか、
うん、いやすごい
なかなか意外なところがさ食われてないんだなと思ったな、
う
ん、
ナポリタンとか
まあこれは有名だよねナポリタンとオムライスはね あとはコロッケもそうだよね あれも日本だからね
とんかつ
もそうだよね、うん、あのカツカレーってのはさ割と有名だよね、うん、あの昔巨人にいた千葉茂さんって人が、はいはいはい、あの洋食屋自分が通ってた洋食屋で、うんうん、カツライスとカレーうんうん、メニューが別々だった、うんうん、ある日両方食いたいと、うん、一緒にしてくんねえかっていう一言で始まったらカツカレーだという、うん、本当かどうか分かんないんだよね、まあねうん、ただ千葉茂さんは俺が行ったからカツカレーができたって白まで言ってたよ、
そのお店って今も繁盛店であって、うん、その当時の写真と一筆書いてありますね、でその先代のご主人で今にそのご家族がやられてるんです
けどあれ銀座だっけ新橋だっけ、はい、だよな
あそこの2階、うん、2階にある、うん、今も結構有名なん
ですよいや俺もねなんか焼きごただから、うん、食いに行ったことあるうん、うん、割とそういうの行くんですよだからあと例えばあの横浜の、ニューグランドだっけあそこがナポリタン と、うん、プリンアラマードの発祥地だから、うん、あれ要するにマッカーサーがあそこ常宿にしてたところがあったなんかナポリタンとか食ったけどそんなうまいもんじゃねえなと思ってたなんかホテルのさなんかこじゃれた皿とかに入っててさなんか俺本当は好きなのはさあのチェーン店のパンチョのナポリタンが一番好きなんだけど要は量が多くてがっつり食えるっていう
昔こんなステンレスの皿に持ち寄ってあってね
本当にケチャップ味の
そうそうそうそう
でもさそのさ
だそうそうそうそう
ニューグランドで食ったのはなんかこじゃれたやつでさそのナポリタンとプリンアラモードともう一つ何だったっけなオムライスだったかなんかね3点セットで3000円ぐらいだったんだ
けどそんな食えるかね
要はちっちゃい
のよ。ああ、そうかそうか。
でコーヒーがついて、で要はここが日本のナポリタンとかの発祥のっていう。
ああ、その三発祥の3点セットみたいな。
そうそうそうそう。でついでになんかこう昔は VIP がいっぱい泊まってたの。マッカーサーが泊まってた、うん、作家のおさらぎ二郎さんが泊まってたとかってね。うん、だからまあなんだろうな博物館を見たついでになんかこう記念のものを食うって感覚だったからね。あんまりもう一回行ってからいいやっていう。で口直しに中華街で、うん、ラーメン食ってきました。やっぱりラーメンの方がいいなと思ったよ俺は。
じゃあそう考えると。その国々によってその国でしか
食べないと
思う必ずありますよね、
うん、なんか北さんは世界中回ってんじゃん、はい、なんかそういうのないこの国でしか食わねえよっても
この国でしか食わねえよ、
うん、でそれなんかもう見てなんか呆れたとか案外面白かった美味しかったとかってあるんじゃないの
俺今パッと思いついたのはタイのピーナッツをこう砕いたような感じの板状になって上に飴がついてるんですよ、うん、お菓子なんですよ
クランチみたいな
そう、それがねパリパリパリパリいけるんですよ
それは有名なんですか
結構もうどこのお店かまあコンビニでも置いてるような感じなんですけどそれがなんかもう10本ぐらい入ってるんですけどこうキットカットみたいな大きさ
で、はいはいはいはい、
それが10本ぐらい入って袋入って縛られてそれをねもう止まんないんですよーピーナッツの香ばしさと表面が飴、
う
ん、茶色い飴
そうだよね甘じょっぱいってやつだ
甘じょっぱい、
う
ん、パリパリパリパリって、
ね、あとなんか中国のさひまわりの種
ああひまわり
あれも止まんないよね
そうかなあれさ殻がさなんかめんどくさい
いやなんか結構さポリポリポリポリいけ
るなんかあれってさあのメジャーリーグの試合見てるとさるベンチでやってんじゃん あれがなんか
ペンって
ね、そうそうそうそう
あれですよアメリカのほらランチ食うところなんか床中みんなピーナスじゃん
バーとかなんかね、うん
まあでもねタイとかってラーメンとか安くて美味しいですよね。
うん確かに。
エスカルゴ。
あ、 そうだ、エスカルゴあるわ。あ、日本人は食いてると思わないけどな。
あ、うん、あれで一回当たったことがあって、もそれ以外、うん、あとコウモリ。
コウモリ
どこで食うんだ、コウモリなんて。
あの南米の方で、フルーツ、フルーツバッグの煮込みとか。だからあの雑食性のやつは、
あ、まあまあまずいだろうけど、あ、まあまあフルーツだけ食ってるやつはそうだろうな。
だからあれなんですよ、コウモリって言っても大コウモリ、あの八重山とかに、石垣島とかいっぱいでっかいにいるじゃないですか。あんなでっかいのを煮込む、うん、
でもさ、エスカルゴは食ったことあるけど、そのエスカルゴ食うぐらいだったらやっぱりサザエとかアワビの方がいいなと思うね。
でもあのあれですよ、外国人の友達がタニシとどう違うんだって言われました
ね。ああ、そうか。やっぱまあそういうもんなんだろうな。
でエスカルゴの方が癖がなくて俺は好きなんだ。
あ、そうか。
欧米の方から言わせると タニシの食べるくせにエスカルゴ
が。ああ、わかりました。じゃあね、またその辺の話はね、次回以降のネタとして。うん、さあ、ここでもう一曲。これは私ですね。春になると聴きたくなる。
はい。
ね、これ思い出がありましてね、あのうちの中学の卒業式ではね、あの当時の吹奏楽部が卒業生を送る歌を毎年チョイスしてたと、
うん、
ね。で、ある年何をとち狂ったか、もう柏原芳恵さんの春なのにが流行ったんで、うん、それを弾いて、僕はなんだかなと思って
なるほど、
ね、別に僕嫌いじゃないですよ、大好きなんですよ、うん、おっぱい大きいし、
うん、
レコードいっぱい買ってたんで、うん、ね、僕はアキラと柏原芳恵好きだったんで、うん、なんでね、別にディスってるわけじゃありません、うん、さあということでございまして、春になると聴きたくなる曲です、柏原芳恵さん、春なのにどうぞ。
卒業だけが理由でしょうか、会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよ、それだけですか、向こうで友達呼んでますね、流れる季節たちを
はい、ここからはスポンサーのご紹介です。まずそばくるめきかこまさん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店でございます。今週はちょっとね、ここでしか食わないとかってやってましたが、うんうん、さあ北こまさんでしか食えないものと、まあワイルドポークでございます。まあね、あの他の店でも食えるんですけども、北こまさんはそのメニューの豊富さで、まあ、市原随一ということでございます、うん、さあそして、お蕎麦の方もね、こちらはね盛りだくさんでございます。3月のおすすめあさりです。あさり天聖路1550円、あさり天ぷらそば1550円、あさりそば1200円、あさり聖路1200円、あさりのかき揚げ890円と、このあたりがおすすめでございます。さあそして北駒さんだけでしか食えないというのが、まあ、そばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がりが一品でございます。もちろんお肉の方はワイルドポークとなっております。280円で販売しております。テイクアウトでもいただけますので、ぜひこちらの方もねご賞味ください、そして、まあ、お詫びでございますが、長年ねこの北駒さんで続けてまいりましたこの裏メニューのサービス、こちらの方はね終了とさせていただきます。あとはですね、店内、少し変わりました券売機を投入いたしましたのでね、注文の際はこちらをご利用ください。詳しいことは北駒さんホームページございますので、そちらをご覧いただければ幸いです。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号043674-0059番74の
つるつるごっくん、
続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国の新米を販売中です。全国からえりすぐりの米取り揃えております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、まあ、他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。そして店頭では玄米の量り売り、こちらを 100g から受けたまっております。さらには、まあ、こちらはもうね今津さんオリジナルでしょうね、鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランスと税別でありますが各480円、お値段以上にお得なニトリでございます、
うんうん、
そして秋田神代お母さん手作りのやつ、いぶりがっこと、まあこちらもね今津さんでしか手に入らない一品でございます。さらにですね、備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービス、 コロネや天才対策、こちらでね、始めたんですけども、新鮮なお米がいつでも食べられるということで好評いただいております。詳しいことは今津商店さんに直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。そして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。詳しいことはホームページをご覧いただきますが、電話でのお問い合わせ 0436-60-3551 番となっております。ではマスター。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。不法投棄ストップコール、こちら24時間受付で、電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。こちら夜間土日も OK ですのでお願いします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、じゃあ北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。はい、美味しさたっぷりコラーゲンたっぷりの牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、牛すじうどん、もつうどんが大好評中です。季節限定のおでんも発売中。はい、テイクアウトも行っています。キッチンカーにて ZOZO マリスタジアム福田電子アリーナにて出店中でございます。そしてまた白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となってます。皆さんよろしくお願いします。出店日などは詳しくはホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook に載ってますんでチェックよろしくお願いします。そしてまた4月28日から5月の7日、お台場で肉フェスに出店しますんでよろしくお願いします。皆さんの力で、肉フェスを盛り上げていこうと思いますんで、ぜひ近くに来たら来てください。よろしくお願いします。以上です。
元気が元気が良くて大変結構でございますね。はい、皆さん方他に何か
大丈夫
かございますか。じゃあ私の方からは、4月の6日から4月の10日まで浅草演芸ホール夜の部出ております。私の先輩であります歌助さんがトリを務めてましてね、まあまあまあ飲みすぎで死なないようにと、はい、まあそんなところですかね、いかがでしたか今週は。
いやもうすごい、まあでも師匠がやっぱりそれよく知ってみます。
いやあのこれネットの丸写しです。
そうなんですか。
マスオさんみたいな。
まあでもさ、あのネットをねそのまま丸写しっていうとさ、なんじゃって思うかもしれないけど、さ、玉石混交のネットの情報を取捨選択して自分にまとめて発表するとオリジナルあるっていうね。だからあのネットでテレビとかコメンテーターでうまいって言われてる人はそういうね取捨選択が上手な人なんですよ。よくさ真面目な人だとネットに書かれてる文章をそのまま1から10まで読もうとするじゃないですか、そういうことですよ、うん、僕料理も一緒だと思うけどね、いろんな情報溢れてる中でいいものだけ選ぶっていうね。
でも一つの食材の話をしてもこうやって皆さんいると膨らむじゃないですか、だからああそうなんだって興味深いです、
結構、まあね、新しいさ料理とかを作ろうかなと思うとき、まずクックパッド見るのね。そうしたらもう何百っていうさレシピがあるけど、その中でこれはうまそうとかこれはちょっとなってのはねだんだん分かってくるようになるじゃんね。
そうですね、
このレシピはちょっと真似してみようとか、これに変えたらもっとうまいぞみたいな、
ありますよね。
あります
ね。またねマスターでも北さんでも料理人としてのキャリアがあるから分かるでしょ、ここをこうすれば変わるっていう、
そうでこれだとちょっと甘いなとか、これだと全然味が薄いなとか、
でもあれですよ、作家同士でも絵の描き方で、これどうやって描けてんの、どうやって作ってんのっていうのはお互いの秘密なんですけど、
テクニックのとこでな、
それをお互いに教え合って、その代わりじゃあそっちお前さんのそれを教えてよとかっていうよくあることなんですよ。
これ ね。これがね将来、あ、実は AI でしたってなったら嫌だよね。
AI が考えた絵だって。今ほらお題与えるとすごい、
まあまあだいぶ良くはなってるよね、だいぶね、
いろんな種類の絵になるじゃないですか、
うん、でもまだまだちょっとね、まあ、
最終的にはやっぱり人間の手入れないとダメだし、
うん、そう、
結構絵なんかさテクニックで全然違うもんな、うん、それが分かってる分かってないで全然違うんだよな。
最初教えて、まあ、師匠から教えてもらったのは黄金比の問題なんだって、比率の問題で、
ああ そ, うだ、ね、
それ守られてれば、あそうそう線を変えても、うん、この要は鼻と、うん、眉毛の間に 目があって耳があってとかそういうのさえ合ってれば、
そうなんだ、あ料理にもあります黄金比みたいなのあります、う
ん、あのね、黄金比がね、
人に不安を、
811とかさ
不安を感じさせないもの、
多分もうそれがまたお湯でこれを卵に包もうとか長いしようとかね、うん、
だからデッサンだけはとにかくやり込めるっていう、う
ん、まあそれはねどの職種でも一緒だと思いますよ、うんうんうんうん、だそういうのが積み重ねて、なんだろうね、うん、まあ、こういう場に役に立つと、うん、ことでございます。
師匠はなんか食べ好きな料理とかあるんですか？
え？
好きな料理。
料理？
はい。
女体盛り？
あれ一回旅行で師匠と行った時に呼ぶか呼ばないかっていう話しましたよね。
あったかな、覚えてねえな。女体盛り。
料理別で2万円とか
ですね。なんでしょうそういう国も。今日あのですよ。中学校の時に初めて見たこれビデオで女体盛りのビデオを見たことあるんですよ。
でもあれ実際あったまっちゃって美味しくなかったんですよね。
それが大変な大事件だったことがあって、
あのさ北さんなんでさもう放送時間があと何秒って伸びるよ。大事件があってってい
やねえそれだから言おうかなと思って、ああなんかタイミング
さ、あれ遅いんですよタイミングがね。あなたは、じゃあそれはまた次回ゲスト呼んだ時にちゃんとメモしておいてください。
はい、
はいはい、ということでございましてね、今月あのゲスト北さんを迎えいたしました。どうもありがとうございました。で年度替わりですねいよいよ、
うんうん、
はい、ということでございまして皆さん方今月もお付き合いいただきありがとうございました。また来月です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂歌赤のおはよう一夜ら。この番組は
みずほのもち豚を使った豚串で有名なタパサトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
君の未来見える、大きな夢がいつか未来開く。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりなじゃまだ理解できねえだろうな。
はぁ、一夜ら国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリ。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします？
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは
各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
ああ、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。